この間も世の中のニュース見たら一家三人ね、ね、それでお父さんお母さんと30代の息子さん一緒にね、お腹空いて死んだったよね。家賃滞納で、それでその管理会社の方がもう催促しても催促しても全然応答がない、だからもうしょうがない、入っていったら死んでた、ね、で隣近所いるんですよ。だって隣近所の人があまりにも隣近所と関わりを持たずに生きているから、片方の部屋で人が3人ご飯が食べれずに死んでいたのに両隣のことは分からない、ただ家賃滞納してる滞納者としてね、それでその管理会社の方が入ってみたら死んでいたということなんです。でもね、子供人そんなことない。子供人はね、動けない人でもちゃんと誰かがね飯持ってってるね。ちゃんと誰かが飯持ってて、足が動けなくてそこにしかいない人がいたりしてもちゃんと持っていくんですよ。で口悪いよ、口悪いよ、飯を持っていくんだけど、なんて言うかって言ったらね、親餌持って行っていくわ。犬猫餌あげるのかなと思ったら口悪いんですよね。犬猫みたいに自分が面倒見ないとそこでね何ももらえない人がいるっていうのをちゃんとこう片隅に置いて彼らは生活している。で時々聞いてるとね、あの知事を全然あのよく去年のまんまじゃないかいとか誰かが言ってるのね、うん、そうかもなって言ったら新しい洋服とかからもらってるの、洋服ちゃんと着替えさせてね、そうね、火曜日と木曜日洋服着替えさせるの大変だよね。
大変だよ、うん、
だからお願いすることは何かって、具合が悪い人に場所変えないでねって言ってるの、パトロールをしているんですね、愛のパトロール、おにぎりとお茶を持って、それでこう洋服とかね、ちょっとこう簡単にこう治療できる薬箱、それを持って、それで愛のパトロールずっとするんですよ。で具合が悪い人にはいつもお願いすることっていうのは、具合が悪いんだからいなくなるとちょっと心配だからね、いなくなるときは一言言ってねということと同じ場所に行ってくださいね。そのタンボロハウスで何でもいいからいつもいる場所に行ってください、じゃないと困るからっていうことなんです。だから意外とね、マケドニアの教会っていうのはすごい貧しい教会なのに、すごい献金を一生懸命したね。コリントの教会、裕福な教会なのに献金するぞっつってから途中ね、悪い教師牧師が入ってきて彼らの中をあーってカチャカチャにしたらピタッと献金が止まっちゃって、でもマケドニアの教会はもう溢れんばかり献金をして、どういうことかって言ったら、人はないから人を助けられるんじゃなくて、気持ちがないと助けられない、気持ちがあれば物はなくても人は助けられるということなんですよ。ね、私たちがふんずり返ってね、こういう生活していて、それである時私たちの生活するこの県内がね、全部敵によってふーってね包囲されてしまうと、その時は私たちはその中にあって本当に仮死するしかないんですよ。でもその時にね、自由にね、おまんま探しに行ける人は誰かさ、普段本当に相手しなかったね、雷病にかかっている人たち、ね、普段近く来るなよって言ってた人たち、その人たちの助けをある時に得なければならない、そういう時も来るということだから、 普段自分がね平和に生きている時にいつまでもその平和が続くと思って人を無視したりね、ないがしろにしたりして生きるとね、その雷病人がたくさんのね食べ物を得た時は私たちには分けてくれない、ね、だからいつ誰から分け前が来るかわからない。そうだよ、いつ誰から私たちの分け前がね主から来るかわからない。だから普段どうするかってイエス様に一番良き人参になってくるあげること、そしてその他いろいろな兄弟姉妹周りの人々にもいいね隣人になるということは私たちが本当に心がけてしなければならないことだと思います。でもこれは私たちの志ではできません。御言葉が私たちを疑わすときそれはできます。なぜかと言いますと人間の教えはね賭けだらけですけれど御言葉の教えは賭けるところは一つもないから御言葉によって私たちが教えられるとそのことはできる。今日も私たちは自分たちでできないことそれを御言葉を通してできる自分になりたいと思います。よろしくお願いします。
さっきアパートの中で死んだ人たちの話をしておりましたけども、その干からびた骨が生き返ると皆さん思いますか？
エゼキエルでしょ
そう、今はエゼキエルの日、
アーメン、
エゼキエル書を開きたいと思います。
ハレルヤ
さっきの歌の中で今はエゼキエルの日乾いた骨が息とありますね。エゼキエルの37章、そうですね、ちょっと1節から読んでいきたいと思います。1節と2節をとりあえず読みます。エゼキエル37:1-2、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。この光景を思い心の中で思い描くとき、非常になんか暗い絶望に満ちた、死の匂いに満ちた、そういうのが考えられます、ね、骨がいっぱい満ちていて、骨がその辺にもし散らばっていたとしたらちょっとそこには行きたくないようなところですね。昔その場所で何が行われたかわからないし、で主はですねあえてその幻をエゼキエルに見させました。エゼキエルは預言者です。で主はそういうエゼキエルにこういうふうに言います。3節から、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、 肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。
アメン。
今この日本という国はですね、本当に死んだようなものです。キリスト者たちがいません。道を歩いても、まあ目に見つく人々はきっとクリスチャンじゃないだろうというのは分かりきっております。この国はですね、実を言うと昔、大名とかが支配していた頃は、キリスト者が沸き起こったんですよ。その都度迫害にあったり、殺されたり、そうやって、キリスト教が根付きませんでした。で、江戸時代を経て明治時代に再び、外国から宣教師たちが入ってきて、でそれで、キリスト者をがまた、増え始めたんですけども、でもそれでもまた太平洋戦争の時に、キリスト者は迫害を受け、そして多くの牧師たちが投獄されて、中には殺された者もおります。でそうして戦争が終わって、やっとまた、信教の自由ということで、キリスト教が布教するようになったんですけども、でもそれでも、なかなかこの日本という文化には根付きません。キリスト教は与える宗教、隣人を愛する、教え。本当に不思議なんですけど、なんで日本で福音が根付かないんでしょうね。ちょっとその理由は私もよくわかりません。とにかく日本は何でもかんでもいいものは取り入れます。しかも自分の目にとっていいと見たものだから、結婚式とか、あるいはクリスマスとか、そういうのはキリスト教式がいいっていうのはよく聞くんですけども、でもそこだけで、クリスマスというのも今キリストの木の字もないですね。何か日本の中で、いわゆるお祭り騒ぎだけが先行して、それがいつの間にか、ね、愛する人と共に過ごす夜みたいなってなっちゃって、ね、天使が降る夜、なんか聖なる夜なんだみたいな、なんかそういう雰囲気だけが残っています。とにかく、今霊においては神の息吹が非常に感じられなくなってしまったこの国になっております。今ですね、さっきエゼキエル書を読んだとき、息に対して予言せよとか、あるいは息がその中になかったとかありますけれども、この息というのが非常に大事です。この息はヘブライ語でルアハと言いまして、これは霊、神の霊です。創世記でアダムを土をこね作ったんですけども、でアダムの鼻に息を吹きかけたとき、それは生きる魂となったと聖書にある通り、神の息吹がなければ生き物ではないんです。このエゼキエル書では乾いた骨骨がありました。で神様はそれは生き返ることができるだろうかとエゼキエルに尋ねましたけれども、普通骨が生き返るなんてありえないですね。私は実は、1年ほど前に食べたチキンの骨がそこの段ボール箱の中入っています。そんなこと言ったら怒られますね。なんでそんな干からびた骨をいつまで取っておくんだって言うでしょう。でも主に不可能なことはないんです。骨は生き返る。で事実ですね、このエゼキエルにが、その主から言われた通り、この骨に対して予言して言ったところ、実際骨が大きな届きを持って動き出して、でつながってつながって、しかも筋ができて肉ができて皮ができて人の形をするようになったんです。 骨もうはるか昔に死んでしまって、その生きていたわずかな痕跡ですね、骨というのは、たとえ骨のようになってしまったとしても、それは主が予言して言う、予言というのは神の言葉を預かった、その預かった言葉をそのまま言う、それが予言です。皆さんももし神さんから言葉を預かったのであれば、その言葉を骨に対して予言することもできる、息に対して予言することもできる。皆さんは神の言葉を預かったのであれば、それはぜひ骨に対してでも予言して言うべきです。骨って何でしょうかね。11節以降に書いてあります。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消えうせ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。このとき、あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。アメン。皆さんは記憶の中でもうすでに干からびた骨になってしまったような記憶はあるでしょうか。皆さんのうちでずっと昔主のためになそうとしていたあのこと、このこと、あるいは自分の人生はこういうふうになるんだと望みを置いて頑張ってきたけれども、しかしそれが人生の途中頓挫してしまって、そしてもうそれはずっと死んだまま横たわっていたもの。私はですね、ずっと昔若かった頃、主のために、献身をしたいと思いが起こされたことがありました。まだ20代働いている頃でも、その時ですね、仕事の方が祝福されて、でそれで、私は仕事の方を行くんだと、そういうことでその時は仕事道を選びました。でしばらく経ってもやっぱりその思いが消えない。で仕事を、ちょっと事情があって辞めて、でそれでその時も主よ、またこの時でしょうか、あなたのために献身しましょうかって行こうとしたんですけども、道が全く見えなかった。この日本の国で日本の進学校に入ってということがに対して全くビジョンが見えなかったんですね。でそれで、無職生活をしばし送った後に再び仕事が与えられたので、その仕事に就いた。でそれでそうこうして仕事をしているうちにですね、この天聖教会と出会って、でそしてここにおいて再び促しがありました。でそれは自分から献身したいというそういう思いが湧き起こったわけではなく、普通に日々を送っている中で、あなたは牧師にならなくちゃダメだよ、災いだよという言葉を河合さんからいただいて、ある日突然だったんですね。で私は過去にこういうこともあったり、でそういう思いはありませんとでお断りしていたんですけども、でも結局ですね、私の中でもう過去諦めていたこと、もうこの道は自分の思う方向ではない、でもどことなくですね、やっぱあったんですよ、そういう御言葉の奉仕をしたい、主の働き人になりたいという思いが。主はですね、しっかりとそれを見ておられました。そして私に自身に関するその主に対する思い、 それが本当に干からびた骨になるまで主は待っておられたんじゃないかって今にして思えば、そういうふうに思います。自分の野心とか、あるいはこれこれこういうふうにしたいというビジョンが、まあ、ずっと前にあったんですよ。でもそれがもう干からび果ててしまって、そして今はですね、もうもはや私は主の働きのためにこれこれこうしようというビジョンは今持っていません。単に毎日主から御言葉が与えられて、そしてそれを流し出すこと、それだけで精一杯で、ちょっと将来のことを考えようにも、まあ、忙しいし、そもそも考えてもですね、ちょっとろくなもんじゃないなと思います。これからこの横浜中区一帯にこの天聖という名前を広げていくんだって、みんな頑張れ、乾いた骨を立ち上がれとかね、言い出したら皆さん嫌でしょ。とにかくそういう熱弁を振るう、牧師に憧れたこともあったんですよ。いやでもね、もうそういう思いひくつっかりもう干からびてしまいました。皆さんも主から新しく息吹が与えられれば生き返ることができます。でここで大事なこと、骨は蘇るんですよ。人間の形をする。しかしその中にまず最初息がないんです。人間の形として蘇るんですけども、息はない。どういうことでしょうね。皆さん自身の中でもし昔の何かビジョンとか、遥か昔に捨ててしまった望み、そういったものが蘇ることは蘇るとしても、しかしそれは昔の命のままではいけないんです。命は与えられなくてはならないんです。与えられるもの、神の息吹、神様の御口から出た息、その霊、その御言葉、それが息吹かれないことにはしょうがないんです。昔思っていたあの素敵な人と再び添い遂げたいとか、そういうものではないんですよ。その事実、添い遂げられるというものではなく、むしろさらに優れた形で得るんです。だから主はまずその肉体を蘇らせて、そしてそこで一段落を置いて、そこで主はさらに息に対して予言せよとエゼキエルに言うんです。その息は神様から来るもの、そしてその息がその蘇らされたものに息吹かれるとき、それは本当に生き返って以前よりもさらに良い状態になった、蘇りの命として、その蘇らされたものはさらに多くの働きをすることができるんです。日本語の聖書ではここは非常に多くの集団であったと実説にあるんですが、これ別の訳では非常に多くの軍隊となったと訳すこともできます。軍隊、人の目には干からびた骨に見えて、もう望みもつい得たと思うかもしれません。しかし神の目にはそれは軍隊に見えるんです。皆さんがたとえ干からびた骨のようだ、もう望みはつい得た、過去のあのビジョンはもう望む余地もないと思っていたとしても、神の息が息吹かれるのであれば、それは大いに有用な軍隊となるんです。今この日本の国はですね、本当に干からびた骨が散らばっているかのような霊的状況かもしれません。しかし皆さんがエゼキエルのように主から御言葉をいただいて、そしてその御言葉を信仰を持って骨に対して予言する、息に対して予言するのであれば、それはその通り以前のその殺された状態よりもはるかに素晴らしい形で、生きた形で、軍隊として神の国のために再び戦いに立てるようになるんです。ダビデは言いましたね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私をもう魂を生き返らせ、憩いの水のほとりへと伴われます。 たとえ死の影の谷を歩くことであっても災いを恐れません、ね、死の影の谷のような状況であったとしても災いを恐れることはない。主が共におられるから、主は皆さんの魂を生き返らせてくださいます。憩いの水のほとりに向かわされます。たとえ敵が皆さんを囲んだとしても、その敵の目の前で宴会を設けてくださる。で、皆さんの頭に油を注いで、その皆さんという器はその主の油によって満ち溢れる。皆さんが主と共におられるのであれば、皆さんはたとえ干からびた骨のようであるとしても生き返らされて、主の息に息吹かれて、そして主の軍隊として大いに神の国のために働くことができるんです。イエス様が十字架にかかって墓に葬られた3日目の日、女性たちがイエス様の墓を訪れたところ、その墓は開いていました、ね、女性たちはそこの墓にたどり着く前まで、一体あの大きな墓を塞いでいる石ころどうしようとか、あのケツの鎖で打たれた封印をどうしようとか、いろいろ考え心配していたかもしれません。しかしそんな心配は全くもって無用で、もう封印はものすごいパワーによって打ち砕かれていて、石は脇に転がされて、墓の中にイエス様の遺体はなかったんです。その女性たちに対して見つかりがこういうふうに言いました。なぜ生きている方を死んでる人の中から探すのかと。イエス様は死者というカテゴリーの中にはいないんです。蘇って生きているというカテゴリーの中にイエス様はいるんです。キリスト者は一度死んで再び生きることが大切です。皆さんという生来の肉の力、それは一度諦めなくてはなりません。福音というのは皆さんの体、生まれながらの体をバージョンアップして、なんかそれまで10キロしか持ち上げられなかったのが100キロ持ち上げられるようになるとか、そういう肉体のバージョンアップではないんですよ。死の方法は一度その10キロしか持ち上げられない肉体は一度死に明け渡して、それで全く新しい体が上から備えられ与えられるということ、それが死の方法です。死と蘇り、それは死の方法です。どうか皆さんはこの一度死んで、そして主の息吹によって蘇らされたことをどうか自覚してください。人の生まれながらの技、それは絶望しかありません。私たちはしかし主にあっては望みがあります。干からびた骨であっても主の息吹が吹かれるのであれば、それは生きたものとなり軍隊となるんです。主のために有用な働き、大いなる活躍をすることができるようになるんです。どうかこのたとえ干からびたの骨のようであったとしても、主にあって蘇らされて、そして生きたものとして軍隊として働く皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
アレルヤ。愛する主よ、私たちは干からびた骨のようであるかもしれません。この国はその骨の満ちた谷のようなところかもしれません。しかし主の息吹が吹き荒れるとき、その骨は生き返り、そしてあなたの息吹が吹かれるとき、それは本当に前よりもさらに優れた形、永遠の命として蘇らされ、そしてあなたの御国のために良い働きをすることができるようになること、このエゼキエル書から見ました。主よ、どうかあなたの霊が吹き荒れますように、乾いた骨に対して、乾いた骨であるような人たちに対して予言しています。肉をつけ、皮を張り、人となって再び蘇るようにと、そして息に対して予言します。息が四方から吹いてきて、その中に入り、 新しい命でよみがえるようにと。主よ、どうかこの国がそうでありますように、私たちがそうでありますように、命であふれて、そしてあなたが主であるということを私たちも、そしてこの国の人たちも知ることができますように。主よ、私たちが死と復活でもってこの働きをなすことができますように。そして私たちの唇からエゼキエルが語ったように、私たちの唇からも予言してあなたの御言葉を伝えることができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
非常に面白いことなんですけど、ここねパッと開いた時に2011年7月7日レイコって書いてあった覚えてますか？
あ、覚えてますよ。行きましたね、レイコさんのお家に。
何で行ったか分かります？
何でしたっけ、韓国の女性、彼女がこの書、エゼキエル書を示されたのでメッセージしてくださいって言われて、でそれでそれ届けに行ったんですよ、うん、
いっちゃんです。
いっちゃん、
うちの教会の方に今出席している、本当にもう娘がいなかったら特に死んだ、もう傷ついた女性ですよね。で本人がもう今もう本当に立派になっているんで、もう自分が傷ついたことを本人自分の口で言えるようになった、人の前で言えるようになったんで、私がこれ証しができるんですけれど、非常にねもう不幸な結婚生活を通して、もう身も心もボロボロね。それだけじゃなく自分があるものも全部吸い尽くされて、親のその退職金も700万ぐらい吸い尽くされて、もうそれでお父様の方が失語症になったぐらい、うん、彼女の不幸な結婚生活によって家族までもボロボロになったということなんですけど、彼女ね今ねどこまで今すごやかになっているかっつったら、年老いたお父さんお母さん面倒見て、寝たきりのお兄ちゃん面倒見て、がんを再発して身寄りがない友達面倒見て、この間娘に君と私はできることは一つしかないよってイエス様助けてって、それで偏差値が10も足りない学校見事に合格して、
ハレルヤ、
これがね骨が生き返る、
アーメン、ハレルヤ、
骨生き返った、立派に生き返ってそんで私ね最近ね今お兄ちゃんのその寝たきりのお兄ちゃん見ている、そしてお父さんお母さんも見なきゃいけないということになって、娘の受験もあったりして、それでちょっと教会出てこれない状況で、私がお祈りしました、主よこれ今教会出てきてないから本当に心が不安ですって言ったら、主がこう言って、彼女は今宣教師彼女は宣教師なんだって。イエス様がなかったら彼女の人生ない、イエス様なかったら彼女はそこまでできない。で彼女からね電話があって、パスタと私が駆けつけた時、彼女は電話でね、もう今までは私は虐げられた人生生きたけど、最後だけ自分のね生きたい人生生きたいって言って、何がしたいのって言ったら、行って刺し殺すって言ってました、元のその旦那ね、もう DV がひどかった、ね、DV だけじゃなくこの TV だけじゃなく言葉の TV ももうあれ人間じゃない、でもうお金というお金は全部吸い尽くした。それでなおかつなおかつたまに手がかかってくると人を人扱いしない、娘がいるから縁切るに生きれない、も のすごい状況だったんですけど、ある時にそういう電話があって、パスタと私が行きました。でその時言った、あんた汚いやつ、あなたの手でねするんじゃないよ、手が汚くなるからやめな、そいつあなたがしなければならないほどの悪いやつだったら他の人がするって言った。そしたらね、2、3ヶ月経たないうちに他の人がやった ね。何をやったかしたら、他の人がね訴えてぶち込んだ、ね、それでぶち込まれて何ヶ月も経って、それで帰ってきたんだけど、帰ってきてからまだ目が覚めてないから、お酒飲んでから何を言ったかしたら、お前は6畳一まで住んでんだよね、ご実家って言ったんですよ。自分の娘育ててるんだよね。それで何を言ったか、ご実家って言ったの。そしたらそのことによって何となったか、今まではお父さんお母さん離婚関係ない、私お父さんが好きって言ってた、娘が、なのに娘がもう縁切ったんです。自分の父親、これ犬畜生じゃん、ね、縁切った。そんでどうなってるかと、向こうはとことん不幸になってるんです。不幸になるまでね、あんまり時間かからなかったね。もう7月7日だよ、去年の7月7日ね。でこれの1ヶ月くらい前にもう殺すとかそういう電話があったから、バーッと言ったんですけど、でだから去年の6月くらいから、あの主にもうそいつもう主よって、私たちの手を汚さないでくださいってお祈りしたら、今2月でしょ、でも去年ぐらいでもう決着ついちゃった、決着ついちゃって、彼女は健やかになり、ね、向こうはどんどんと悪くなりっていう状況の中にある。だから私がたまに皆さんに言ってるでしょ、一緒に聖書をやってる時に、ここに私はこう自分だけが知るようにいろんなの書いてるよって、ね、ここ見てね、ああ主は素晴らしいと思って、このもう本当に4ヶ月くらいの間に主がなさったこと、素晴らしいことだから、絶対できないと思った、ね、自分は叱られた骨、相手はすごい人だと思った。でも玲子さんはイエス様信じた、その間、ね、向こうは悪いことそのまましてる。そしたらね、玲子さんの保護者がイエス様になったんですよ。そしたらイエス様が彼女の保護者になってるから、彼女が苦しむとね、主がなさる。それでもう本当に向こうは踏んだり蹴ったり悪いこと続き、玲子さんはすごく落ち着いて今あの本当に良い生活をしています。私たちはさっきあのこの箇所すごくあの難しい箇所だから、あのいろんな先生方からメッセージを聞いててもどういうことかよく分からなかった。でもね、今日すごく分かったのは、私たちが自分で本当に持っていた夢でもいつの間にかもう放棄してしまってね、もう散らばった骨のようにね、色あせちゃって、人が見ても自分が見てももうこれはもう二度ともこの夢復活することはないだろうっていうまでの私たちの夢ね、希望というものであってもね、主が私たちと共に行ってくださるならば、主の息がかかれば私たちは骨骨ではなくね、主の軍隊ね、非常に多くの民になることができるということが、今日ね初めてこのエゼキエル書のこの御言葉で、いつもね何かなんだかわけが分からないメッセージで終わってるこのエゼキエル書だったんだけど、自分と直接関連つけてあの御言葉を聞くことができたんで、すごく幸いでした。そうですね、本当に私たちが本当に自分がこれあれやってみようとしていたんだけど、もう挫折してしまって何にもできないで、それでもう散らばっている骨のように自分がなっているとしても、主が私たちの側に立ってくださるならば、散らばっている私たちの夢ね、希望愛その他、それが本当に主にあってね、順序よく形を作って、 それで肉が覆われて、それで主の非常に多い民になるか、じゃなかったら主のために働ける軍隊になるか、もう素晴らしいことでした。だから皆さんも今自分に足りないのは何かっつったら、主の息が足りない、主がね吹き込んでくださる息が足りない、それが足りないから散らばってる骨として私たちが生きるしかない。だから主が私たちという骨骨を組み立てて、なおかつその上に組み立てられた私たちに息を吹きかけてくださって、それで昔置き去りにした夢、ね、いろんな形の人生、それを再び回復する私たちでありたいと思います。本当に非常に今日素晴らしいメッセージでした。ここにねもう一つ私書いてあるんです。ある詩人 の牧師さんが自分の奥さんが装填しました。そしたらそのね墓のこれ墓のあれ墓板に何て書いてある、私の生涯の灯火は消えたって書いてある。自分の奥さんが亡くなった時、私の生涯の灯火は消えた。でもやっぱ牧師先生だから奥様がいないとちょっと不便なわけなんですよ。いろいろとね手伝わなきゃいけないから。でまあいろんな人がね、ああこの人いかがですか、あの人いかがですかって再婚した。そしたらね彼がもう一つ詩を書いたんです。私の生涯の灯火は再び灯ったいやだから牧師であっても人間だから、牧師だからね、奥さんをもう最後までもう真実に愛したのかなと思ったら、牧師であっても人間だから、ね、食べればトイレにいてうんこするし、ね、だから牧師であっても自分の生涯のね灯火が消えたって言ったね、そこまで良かったけど再婚したらね、詩は書かなくていいじゃない。なのになんでわざわざそこに詩を書くの、
書いてまだもう
一回書いたのが、私の生涯の灯火が再び灯ったって
けど最初に死んだ奥さんかわいそうじゃない
だからどういうことかって言ったら、牧師であっても、ね、誰であっても、ね、人間の口っていうのは一つであっても二言をするっていうこと、それと息がないものを愛し続けることはできない。あのね、あれと同じなんですよ。寂しいかもしれないけど、それも現実として私たち受け止めなきゃいけないのは、ね、絵の中のボタン餅と同じで、見るのは美しいんですよ。でも味がないんです、メモリーっていうのは、ね、でもやかましいかもしれないけど、再婚した相手、ね、味があるんです、ね、だからボタン餅は長く愛せない。だからもう死んだ時はもう死んだ時でね、次の奥さんもらってもないしでも知らん。ただし私の生涯の灯火が消えたっていうね、詩は書くな。
そうよね。でそれで消してもいけないのひどい
の。だからこれを通して私たちが語るべきことは、たとえね牧師であってもね、この一つの口で二言をするから、二言葉以外は信じるということなんですよ。イエス様は私たちにしてくださったその愛の告白っていうのは、こういう二言することはないから。イエス様の愛は真実ですから。だからイエス様の愛以外の愛に期待して一人目に合わない私と皆さんでありますように。
イエス
。エリアの日、もう一度賛美しましょう。